夏目漱石作、心、下、先生と遺書、41。私はちょうど、他流試合でもする人のように、K を注意して見ていたのです。私は、私の目、私の心、私の体、すべて私という名のつくものを、五分の隙間もないように用意して、K に向かったのです。罪のない K は穴だらけというよりむしろ開け放しと評するのが適当なくらいに不用心でした。私は彼自身の手から彼の保管している要塞の地図を受け取って彼の目の前でゆっくりそれを眺めることができたも同じでした。 K が理想と現実の間に方向してふらふらしているのを発見した私は、ただ一打ちで彼を倒すことができるだろうという点にばかり目をつけました。そしてすぐ彼の虚につけ込んだのです。私は彼に向かって急に厳粛な改まった態度を示し出しました。無論策略からですが、その態度に相応するくらいな緊張した気分もあったのですから、自分に滑稽だの、羞恥だのを感じる余裕はありませんでした。私はまず、精神的に向上心のない者は馬鹿だと言い放ちました。これは二人で某州を旅行している際、K が私に向かって使った言葉です。私は彼の使った通りを彼と同じような口調で再び彼に投げ返したのです。しかし決して復讐ではありません。私は復讐以上に残酷な意味を持っていたということを自白します。私はその一言で、K の前に横たわる恋の行く手を塞ごうとしたのです。K は信州寺に生まれた男でした。しかし彼の傾向は中学時代から決して聖家の修士に近いものではなかったのです。競技場の区別をよく知らない私が、こんなことを言う資格に乏しいのは承知していますが、私はただ男女に関係した点についてのみ、そう認めていたのです。K は昔から精進という言葉が好きでした。私はその言葉の中に、禁欲という意味もこもっているのだろうと解釈していました。しかし後で実際を聞いてみると、それよりもまだ厳重な意味が含まれているので、私は驚きました。道のためには全てを犠牲にすべきものだというのが彼の第一信条なのですから、節欲や禁欲は無論、たとえ欲を離れた恋そのものでも、道の妨げになるのです。K が自活生活をしている自分に、私はよく彼から彼の主張を聞かされたのでした。その頃からお嬢さんを思っていた私は、勢いどうしても彼に反対しなければならなかったのです。私が反対すると、彼はいつでも気の毒そうな顔をしました。そこには同情よりも、侮蔑の方が余計に現れていました。こういう過去を二人の間に通り抜けてきているのですから、精神的に、向上心のない者は馬鹿だという言葉は、K にとって痛いに違いなかったのです。しかし、前にも言った通り、私はこの一言で彼がせっかく積み上げた過去を蹴散らしたつもりではありません。かえってそれを今まで通り積み重ねて行かせようとしたのです。それが道に達しようが天に届こうが、私は構いません。私はただ K が急に生活の方向を転換して、私の利害と衝突するのを恐れたのです。要するに、私の言葉は単なる利己心の発言でした。精神的に向上心のない者は馬鹿だ。私は二度同じ言葉を繰り返しました。そして、その言葉が K の上にどう影響するかを見つめていました。馬鹿だ。とやがて、K が答えました。僕はバカだ。K K はピタリとそこへ立ち止まったまま動きません。彼は地面の上を見つめています。私は思わずぎょっとしました。私には K がその刹那に居直り強盗のごとく感じられたのです。しかし、それにしては彼の声がいかにも力に乏しいということに気がつきました。私は彼の目遣いを参考にしたかったのですが、彼は最後まで私の顔を見ないのです。そうして、そろそろと、また、歩き出しました。